はい、では一緒にお読みしましょう。はい、
このと長子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。はい、ハレルヤ。では改革ではなく変革を、どんな知識があっても分かっていても自ら気づかなければ行動は変わりません。改革に必要なことは何だったでしょうか。
これパワーポイントまっすぐですね。どうでした
か。まっすぐ、はい、では改革に必要なことは何でしたか。はいはい一段目はい、どうぞ言ってください。はい、気づくことですね。何に気づくんですか。自分は変わる必要があるということに気づくことですね。で、次の2番目は行動するですね。はい、ね、計画をして行動しますね。次は継続する、はい、行動し続けるってことですね。はい、そうです。で、今日はですね、今まで祭司、万人祭司について学んできましたけれども、今日はスモールグループについて学びたいと思います。まず最初にお祈りして始めます。ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今日もこのように兄弟姉妹ともに集い、あなたを賛美し、またこれから御言葉によってあなたの御心を知っていくことができることを感謝いたします。私たち一人一人が神様の御心をしっかり受け止めて、そしてそれを実践していくことができますように、どうぞこれからのひとときをあなたが用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
現在ですね、クライストチャーチではスモールグループ活動をしています。今は全員参加ではありませんが、将来ですね、近い将来全員参加できるようにしていきたいと思っています。スモールグループ活動を理解し、さらに有効的な活動にするために、今日はスモールグループについて学びます。その前にですね、皆さん宿題を出してましたけど覚えてますか。宿題って聞くとドキッとしますね。学校時代の嫌なことを思い出してじゃなくて、どうでしたか。はい、宿題はですね、スモールグループに関する御言葉探しです、ね、何かありましたでしょうか。実はたくさんあるんですね。まず最初に、神が最初に人を創造された時、神様が言われたのは、人が一人でいるのは良くないと言われ、男から女を創造されました。また伝道者の書には、二人は一人に勝っている、三つ寄りの糸は簡単には切れないとあります。神様は私たちが共に助け合う関係を喜ばれます。またそのように創造されました。では最初の御言葉、マタイによる福音書18章19から20を皆さんと一緒にお読みします。はい、よろしいでしょうか。3、はい。まことにあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。 2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。アーメン。そうですね、私の名において集まるところには私もその中にいるからです。今もイエス様がここに真ん中にいてくださっています。またイエス様はいつも12人の弟子を伴い訓練されました。聖書のどこを見ても一人でいることを勧めているものはありません。まあ、ただ一人で静まってですね、祈りなさいというところはありますが、では実際にスモールグループでは何をするのでしょうか。一人では愛し合い、助け合うことも高め合うこともできません。鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれるとあります。ではここのですね、一番下のいいですか、前を見てください。この一番下の鉄は鉄によってを皆さんと一緒に読みます。はい。鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれるですね。意味は分かりますよね。ぶつかり合うとですね、摩擦が起こってますね。摩擦って嫌なものです。でもそれによって研がれるとですね、御言葉は言っています。スモールグループは交わりと成長の場、学びと実践の場です。単なる仲良しグループではありません。では何を実践するのでしょうか。神の命令を実践します。神様の命令、ただ2つです。言えますか。2つ、簡単に2つしか、集約すればですよ、細かいのいっぱいあります。でも集約すると神様の命令は2つでしたね。はい、1番目は
姿勢美しい、思いは美しい、心は美しい、
そうですね、はい、あなたの主である神を愛せよ、そうです、祝祝したら神を愛せよですね。はい、2番目は、はい、そうです、はい、ですね、神を愛しなさい、ね、簡単ですね、簡単ですけど、まあ、実行は別ですね。言うだけは簡単です。神を愛しなさい、隣人を愛しなさい、もうこの2つだけです。この2つだけを実践する場ですね。もちろんこのどこにも実践する場はたくさんあります。しかし、スモールグループはそれをですね、意図的に実践する場と考えてもいいと思います。愛とは動詞です。ただ唱えるだけでは意味がありません。愛という字を書いて壁にかけていても意味がありません。クリスチャンよく御言葉いっぱい書けてますね。悪いことではないです。でも実行しましょう。愛する相手、対象が必要なのです。私は神様を愛しています、いつも祈って聖書を読んでいますから、教会に行かなくても交わりをしなくても大丈夫ですという人もいますが、それは本当でしょうか。聖書には何と言っているでしょうか。聖書はどうして目に見える兄弟を愛しないで目に見えない神を愛することができるでしょうかとあります。神を愛するとは人々を、兄弟姉妹を愛することなのです。そしてそのスモールグループではその実践をします、ね、はい、スモールグループの目的、学びと実践による個人と教会の成長を目指します。大きく2つに分けますと、1番目、交わりを深め共に成長し合います。2番目、主に従いこの世で主の証しをするものとなるように訓練を受けます。1番は関係です。これ7つの本質も実践しています。私たちはスモールグループによって関係を深めていきます。またこの世でも主の証し人となれるように参加、また力もつけていきます。能力付与です。 では実際にグループで何をするのでしょうか、ね。その前にですね、グループ活動に参加する条件があります。それは参加者が子供のような謙虚さを持つことです。またルールを守ることが必要です。では実際に何をしているかと言いますと、聖書の学びをしています。また学んだことを実践します。そして定期的な交わりをして、その中で共に祈り、恵みと許しを受け合い、また説明責任を負い合います。またあると指導を受けます。これはメンタリングと言っていますね。では最初、聖書の学びですけども、グループタイムでは聖書宿題が出ますね。どこどこを読んできてください。で、読むだけではなく、読む姿勢ですけれども、知識を増すというよりも、私にここの御言葉は私に何を語ってるんだろうか、何を教えているんだろうかということを、そういう思いを持って御言葉を読みます。そして教えられたことを実生活の中で実践していきます、ね。で、定期的な交わり、私たちは月に2度礼拝後に定期的なグループタイムを持っています。その中でいろんなお話を聞いて、共に祈り合い、祈っています。メンバーの課題、教会のために、指導者のために、また国家のために、またまだ救われてない人々のために祈り取りなします。また親しくなると衝突も生じます。しかしそれらの衝突を避けずに、問題や衝突にも取り組んで許し合い、乗り越えていきます。また自分のことだけでなく、相手のことにも責任を負います。指導を受けるメンタリングについてですが、今は牧師、私たちがメンタリングをしていますが、兄弟姉妹相互にメンタリングをすることができるように目指しています。グループの中でですね、お互いにメンタリングをし合うことを目指しています。グループ活動には謙虚さが必要です。自分中心や自分より優れているという傲慢さは、自分は人より優れているという傲慢さは人との関係を壊します。聖書は何と言っているでしょうか。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い人も多くはありません。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。これは神の御前で誰をも誇らせないためですとあります。私たちは誰一人ですね、神様の前に、人の前に誇ることはできないと言っているのです。では参加者に求められることは何でしょうか。参加者に求められること、それは約束ごとを守ること、献身すること、積極的に参加すること、正直になること、また一グループメンバーへの思いやりを持つこと、そして自分への評価や意見を受け入れることですね。スモールグループには3つのルールがあります。はい、皆さん3つです、どうぞ。
裁かない、
はい、次他の人、2番目は
教えない、
はい、それから、はい何ですか、はい、秘密、はい、そうですね、秘密厳守ですね、はい。その他にも注意事項がありますけれども、これらの ルールを守ることによって混乱を避けることができます。次に献身です。積極的な参加を求められます。できるときは参加しますとは、他の用事を優先するということです。犠牲を払う覚悟をしてスモールグループに取り組んでいきましょう。次に正直になるということです。弱さや失敗も見せるようになるには時間がかかります。なぜ正直になれないのでしょうか。それは自分のプライドが邪魔する、また相手をまだまだ信頼できないということもあります。またグループ活動にも季節があり、何をしても手応えがないな、最近ちょっとマンネリ化してるなと思える時もあります。そのような時、メンバーが自分自身をさらけ出し、互いの関係を深め合うと希望が生まれ、再び前進し始めます。次に思いやりです。このグループに思いやりは欠かせません。心を開いて話をします。試練の中にあるとき、また失敗するときもあります。どのようなときでも互いに裁いてはいけません。御言葉には、喜ぶ者と一緒に喜びなさい、泣く者と一緒に泣きなさいとあります。次に自分への評価、意見を受け入れるということですね。なかなかですね、あなたすごいわね、いいわねっていう言葉は嬉しいですね。でもあなたここ気をつけたらいいんじゃないっていうのはあんまり聞きたくないですよね、正直ね。でもそれの受け入れることができたら幸いです。人はその共によって尖れるとあります。自分のために自分の罪や過ちを伝えてくれる人がいたら感謝して受け止めましょう。また伝える人は相手の人のことを思って祈って適切な言葉を用いましょう。では次に、ではこのグループ活動から私たちは何を得ることができるでしょうか。
下に2人いるからマイクを口につけてください。
はい、
そうです
。はい、すいません。はい、ですね、はい、ではスモールグループから得られるものは、一番目に正直になるということです。2番目、つながりを持ちます。関係を深めるということです。あなたは一人ではないということを知ることができます。では1番目、正直になる。何を学ぶかよりも大切なものを得る。それは正直になることです。自分自身を受け入れ、欠点や弱さを克服するよう変化し、成長することができます。グループでは失敗、痛み、過ちも隠しません。それでも仲間は受け入れ合います。グループは互いに関わり合うことが必要なのです。そしてそれは時間が経つにつれ多くの報いと利益をもたらします。次、2番目ですね。一人ではないと気づきます。つながっているんだ。人は人から離れて自分の殻に閉じこもろうとする傾向があり、そうすれば一番楽なのです。つながりを必要としていても、自然につながりを持つことはできないので、グループが必要になってきます。つながり、まずグループ内のつながりができます。互いを知り、心を開いて 打ち明け、祈り合い、支え合います。そしてそのつながりはグループ外にも影響を与えていきます。グループ外、家族や友人、知人の関係が良好になります。またその中からイエス様を信じる人も起こされていきます。そしてそれがさらに神様とのつながりが深まるようになっていきます。神様が一層リアルで身近な存在になれます。なぜでしょうか。それは私たちはただ聞いて終わるのではなく、知識として持つのではなく、私たちは御言葉を実践していく訓練を受けていくからです。では今からグループタイムを持ちます、ですね、質問は2つあります。はい、質問1、この SG というのはスモールグループの短縮ですね。スモールグループは何のために必要ですか。1番目、ね、2番目、スモールグループで何が得られると思いますか。はい、自分の考えでいいです。また今まで聞いたことを参考にして今からグループタイムでグループで話をしてください。それぞれにリーダーさんがいますので、そしてまずルールの確認をしてください。そして最初と最後に祈りをしてください。はい、では始めますが、今日、エリ姉妹後ろのグループの今日はリーダーをしてください。はい、でですね、今から20分間グループタイム35分まで持ちます。はい、ではスタートしてください。はい、質問、スモールグループは何のために必要ですか。スモールグループで何が得られると思いますか。グループタイムではどのような話がなされたでしょうか。スモールグループは人を愛すること、神様を愛することを学ぶ場であります。皆さんに宿題を出しましたね。先ほども聞きました。覚えてますか。スモールグループに関する御言葉探しです。その中で中部の人が4人の人に担がれてイエス様の身元に連れて来られたという御言葉があります。自分で動けない人を4人の人が担いできた。屋根を剥がし穴を開け、中部の人を吊り下ろしてイエス様に祈っていただいたという記事があります。これもスモールグループの活動です。一人ではできないことを皆で協力して奇跡を体験しました。以前は一人のカリスマ的な人がですねいて、人々のために祈ったり、また奇跡を起こすということが多くありました。しかし今はそういう一人の人のカリスマ的な人の働きではなく、私たち一人一人の働きが重要になってきています。神様は直接人を救い癒すこともおできになります。しかし神様は直接ではなく人を用いる方法を選ばれました。ある人は自分一人で祈り一人で神様を愛していくと言います。しかしそれはありえないのです。自分の力だけで救われた人がいるでしょうか。あなたのために祈った人がいるのではありませんか。あなたにイエス様を伝えた人がいるのではありませんか。神様の命令は2つです。神を愛し、あなたの 隣人を愛しなさい。兄弟を愛していない者は神を愛していないと御言葉で断言されています。では聖書を一緒にお読みしましょう。第一ヨハネ4章の20節です。いいですか。はい、では3、はい、神を愛していると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見えない兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできませんね。神様を愛するというのは簡単です。でも神様は、神様を愛するならあなたの兄弟を愛しなさいと言われています。隣人を愛しなさいと主は言われます。私たちは実生活でそれを学びます。またさらにスモールグループ活動によって学びます。相手を受け入れ、自分を開示します。それは励まし、許し合うだけでなく、時には戒め合うこともあります。それによって私たちは砕かれ、成長した人格形成がなされていくのです。子供賛美があります。知ってる人は一緒に歌ってください。 わがままを捨ててさ、わがままを捨てて人々を愛し、この日の務めをなさしめたまえや。あら、知らないですかねという賛美があります、はい、ですね。私たちもわがままを捨てて人々を愛して、この日の務めを成していきたいと思います。でもう一箇所ですね、聖書を開きます。ローマ書12章の15節16節です。いいですか。12章1516を一緒にお読みします。3、はい。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい。自分こそ死者だなどと思ってはいけません。ですね、はい、そうですね。これはですね、7つの本質を実践するのもスモールグループです。ですね。左側は礼拝の状況です。今日はこの礼拝の中にスモールグループを入れていますけれども、通常の礼拝は、この左のような形ですね。牧師先生がメッセージを語られて、会衆、兄弟姉妹は聞きます。ですね。座って聞くと気持ちがいいですよね。これ以上、はい、はい、はい、それ以上は言いません。はい、ですね。でもこの右がスモールグループですけれども、スモールグループでは自分で聖書を読みますね。で、御言葉を日常生活の中で実行します。メンバーの話をよく聞いて祈り取りなします。そして交わりの中にはいつもイエス様がおられます。つまりですね、関係また参加能力付与、イエス様中心の行動をしているわけです。ここに伝道とかですね、本当に増殖が本当にますます加わってきたら本当に感謝だと思います。このように 図を見ていただくと分かりますように、スモールグループでは聞く、話す、考える、祈る、取りなす、衝突を克服する、共同すると、まあ、心以外もあるとも、このようにさまざまな行動をなしています。で、関係もですね、このように矢印があっちこっち行ってますが、一方通行ではありません。相互関係です。そして衝突を克服するということがありますが、これはこれからの課題になると思います。やはり親しくなると嫌なところも見ます。時々ですね、言葉が過ぎたりして相手を傷つけたり、傷つけられたりもあります。でもそれはチャンスです、ね、その時私たちはどのようにそれを克服していくかですね。人に許してですね、許し合い、またさらに理解し合って前進していくことができます。で、交わりも気をつけないと内向きになりがちです。自分たちで仲良しグループにならないように、互いにですね、切磋琢磨して、そして外にいる人にも関心を持って声をかけて、これから行きたいと思います。で、毎回グループに参加できない方も、本当にちょっとでも時間があったらぜひ参加してください。そして礼拝後の時間帯以外でもグループタイムを持ってですね、もっと積極的にしていきたいと思っています。これからはさらに外に向けて発信していけるよう、伝道増殖に努めていきたいと願っています。思いを新たにして取り組んでいきましょう。ではお祈りいたします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日はスモールグループについて語りました。どうかあなた様が本当に足りないところを補ってくださり、兄弟姉妹が本当にスモールグループの大切さ、有益さをどうぞ知ることができ、積極的に参加し、積極的に行動していくことができ、また周りの人をも巻き込んでいくことができますように、そしてさらにこの世に発信していくことができますように、どうぞこのグループ活動を大いに祝してくださいますようにお願いいたします。ここに参加できなかった兄弟姉妹もこの学びをして、どうぞ理解を深め、積極的に参加していけますように、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
はい、感謝します。私たちはどうしてスモールグループが必要なんでしょう。今日のね、話し合いの中にもあったと思いますね。一つは成長するためです。一人で成長することはできません。ある人が一人でできないことが二つあると言いました。で、一つはですね、結婚すること相手がいないと結婚できません。もう一つはイエス様の弟子になること。一人ではですね、イエス様の弟子になれないんですね。一人でできないこともグループであればできることはたくさんあると思います。どうぞスモールグループの意義をですね、皆さん深く知ってください。それでは感謝の捧げ物の時を持ちます。ご用意ください。賛美の、ハレルヤ雨の賛美、先ほどしましたね賛美の中で感謝の捧げ物の時を持ちます。ご用意ください。これはイエス様に対する感謝の表れですから、まだ意味がわからない人はですね、なさらなくても結構。皆さんの感謝をですね。